はいはいはい、こんにちは皆さん、中落ちきなりのわっしょいわっしょい始まります。はい、はい、改めまして皆さんこんにちは、今日はですね4月24日水曜日です。放送はね一応5月の21日とか5月のね3週4週を予定してます。はい、中落ちきなりでございます。はい、今日ね一応世羅町は昨日からね ずっと雨で、どんよりした天気で、ずっとね霧雨状態です。はい、その中ね、今日中尾家のヤギズはですね朝今日何時かな7時ぐらいから一応ね放牧というか外に出して、餌とか草食べてくれてます。仕事してます。まあねこの近辺うちのね近所もねだんだんこう田植えの準備が始まって、田んぼにね水をね張ってきてるんですよ。で、まあ水をね張ってくるとヤギーズはね水が嫌いなんでねあんまりその辺、ね、田んぼに入んないんだけど、今うちの住んでるそばはまだね水張ってないんでね、ヤギーズが、仕事しに行ってますよ。はい、で稲刈りじゃなくって田植えがね始まるとやっぱりねちょっとこう周りの人もね、ヤギがおるさせんかなとかねそういうちょっとこう痛い視線を感じるんだけど、その稲がね大きくならない限りはヤギもねあんまり田んぼにはね近づかないんですよ。その周りのあぜとかのね草というか雑草をね、食べたりちょっと山に行って、樹木をね食べたりそんなことをするんですよね。はい、うちのねヤギーズ本当ここ1ヶ月間ぐらいはね、とても順調に過ごしてくれてて、糞もね、全然コロコロコロコロしてくれて、順調です。最近ねほんでちょっとうちのもうヤギーズやっぱり冬毛が抜けてきたりとかしてなんちゅうんかな冬毛が抜けてきてブラッシングすると気持ちいいからずっといるんですよ。で、ブラッシングしながらあ気持ちいいっていう感じしてるから、ブラッシングだけじゃ追いつかないんでね。ほんで手でこう、なんていうかな、なでなでしたり、こう、で手でこう、この辺がかいのかいみたいな感じでマッサージしてあげるんですよ。そうすると、なかなか、まあ気持ちがいいんでしょうね。じーっとしてるし、俺が、はい、終わりって言ったら、もっとやってくれって言って、その指をこう、袖口を噛んできたりとかするんですよね。そういうことを続けてます。で、そろそろシャンプー必要かなとかって思ったりするんだけど、まあ全国のね、もしヤギガイさんがねこの番組聞いてたら、ヤギが、シャンプー必要かどうか、これをねちょっと僕はね知りたいんですよね。ある人が言ったのはヤギにシャンプーしてでヤギについてるそのいろんないい菌または雑菌がねそのシャンプーすることによっていなくなって、体調を崩して亡くなったっていう話も聞くし去年ダニがいっぱいつきすぎててダニがつきすぎててねうちのヤギいるにほんで、部分的にそういうシャンプーみたいなのをした経験も実はあるんですよね。だからどこまでが正解なのかなって、まあヤギはねそのあまりその水が好きじゃないんで濡れたりなんたりが嫌いだからそういうところどうしてんのかなっていうのがねすごく気になります。でまあなんだっけな、犬とか猫みたいにその、トリマー、なんかシャンプーしてドライヤーで乾かしてとかそこまではしないんだけど、なんかそういうのをやった方がいいのかな、どうなのかなっていうのがね、すごく気になります。はい、でやっぱりねそのヤギーズって地べたにベッタンって座ったり寝たりするでしょ。で、当然、まあうちの場合は10メーター10メーターぐらいで囲ってて当然その中には自分たちが動き回ってるから糞もするだろうし飼育もするだろうし、まあそこら辺で寝るときとかね座ったりなんかするとやっぱり何かしらそういうのがつくわけですよ。ね、土やったり 踏んだことがね、うん、だからそれらを、に、まあ、また虫がついたり匂いがついたり、そういうこともあるんでね。だから、まあ、家畜だからとか生き物だからって思えば、まあ、それが自然だからいいような気もするんだけど、うん、やっぱそういうのかなみたいな。あの時々ね、まあ、結構雨がしっかり降った時とかは、うん、まあ、濡れタオルで体を拭いてあげたりはする時もあるんですよ、うん、その程度でいいのかなとかね、うん、洗剤が悪いっていう場合もあるかもしれないしね。だから中尾家のヤギ、ちょっとこの数週間ね、うん、どうしようかなということを思ってはいます。はい、うん、なかなかね、うちはね、白ヤギなんでね、だから白ヤギ3頭いるんで、白ヤギが、うん、やっぱなるべくならね、綺麗な方がやっぱり、うん、なんか見た目もいいじゃんかななんてね思いながら、中岡のヤギ、そういうふうに思っております。はい、ね、Twitter X の方でもね、中岡のヤギズ画像が上がってたりするし、で、今ね、あの中岡のヤギズの敷地の中に去年かぼちゃの種まいたんですよ。一応ね、糞をね、貯める場所を作ってて、そこの上に、ちょっと何気に、こう、かぼちゃの種まいたら、一応芽が出てきたんですよね、最近。で、今後、うん、それがどういうふうに、まあ、例えば、つるが伸びてね、かぼちゃがなるのか、それとも、ある程度大きくなったら、ヤギーズがそのかぼちゃのつるを食べるのか、うん、なんかちょっとそういうのも観察していこうかなと思ってます。でね、やっぱり、ヤギーズは、当然、まあ、自分たちの糞が溜まってるところだから、あんまりその、なんだ、うん、そこに生えてる雑草なんかももちろん食べないんですよ。うん、だから、そのかぼちゃ生き延びるかもしれないし、うん、ある程度そのつるが長くなってくれば食べちゃうかもしれないし、まあちょっとその辺はね、X の方でも時々上げていきたいと思うんで、まあ皆さん見てくださいね。はい、ということで中尾家のヤギズはこの辺です。はい、この番組はですね、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組を提供する夢の種放送局広島スタジオより、お送りしております。今日はね、世良町から送ってますんでね。はい、とりあえず一回ジングル挟みます。じゃあよろしくね。はい、はい、改めまして、ですね、今日がね、まあ、さっきも言ったけど4月の24日なんですよね。ほんで、まあ、前回のね、収録は、うちのね、いとこの兄ちゃん、浩二兄ちゃん、有松浩二さんをゲストに、お迎えして、の収録だったんですよ。で、前回がいつだったかな、多分、4月の13日かなんかその辺だったと思うんだけど、収録がね、まあすごく楽しく、久しぶりにね、お話できて、なんか今までラジオやってて一番楽しかったような気もする、そういう回でした。うん、で、その、少し前、3月の後半ぐらいに、私あそこ、広島の呉の方に、うん、コンサートに行ってきました。コンサートって言ってもね、海援隊、武田鉄矢さんのいる海援隊の、トーク&ライブっていうのにね、参加しました。行ってきました。で、いつかな、自分が、結婚する前ぐらいかなに、嫁さんとね、デートに行ったのが実は武田鉄矢さんのコンサートだったんですよ。広島市内でね、そういうコンサートがあって、あの時行きました。だけどあの時は多分、武田鉄矢さんが101回目のプロポーズかなんかの後の、ちょっとブレイクした後のコンサートだったんでね、結構大きい会場が満席になって、お話も面白くって、すごく良かったです。そのことを思い出して、たまたまラジオ聞いてたらそういうのがあるって聞いて、ちょっと行ってみようと思って、チケットを購入していきました。でね、 まあ、呉の方だったんで、うん、まあ、自分が20歳ぐらいの時には呉に住んでたんで、多少地理、土地勘というかね、そういうのもあるんだけど、うん、で、やっぱり呉の町もね、もう20歳だから30年ぐらいか過ぎてるから、うん、随分変わっててね、街中も、随分綺麗になってたし、新しい建物もできてたし、なんかすごいなと思って、で、ひょっとして万が一その会場でね、誰か昔の知り合いに会うかなとかって思ったけど、さすがにね、会場ではね、知り合いには全然会わなくったですよ。まあ当然ながらね、30年経ってるからね。で、呉のその、コンサート会場も、いや、実はびっくりするぐらい満席だったんですよ。本当に、ちょっと、開演隊を甘く見てたかなと思って、うわ、満席だと思って、すごいです。で、やっぱりね、お客さんも、どっちかというと年配者が多いんですよ。私よりももうちょっと10個ぐらい、なんかね、年いってる人たちが多くて、でもね、その海援隊のトーク&ライブだから、トークもやっぱり武田鉄矢さんが上手やけん面白いんですよ。で、みんなね、なんかいい感じで、笑ってましたよ。で、冒頭にね、武田鉄矢さんが、なんかまあ年食っちゃったなみたいな、ほんで、何のために生まれてきたのかなみたいな、そういう話をしたりするわけですよ。したら、武田鉄矢さん曰く、人間はね、まあ苦労するために生まれてきたみたいな話から始まったんですよ。ほんで、自分たちの若かりし頃のその苦労した苦労話とかを面白おかしく話してくれるんですね。だから、なんか、ああいうのに、その、やっぱり会場も、ドッカーンとね、お笑いが起こったりして、るんですね。だから、俺、まあ、自分一人で行ったんだけど、なんかすごく思ったのが、やっぱりその、まあ、当然生きておけば、辛いこととか楽しいこととかがいろんなことがあって、で、やっぱり嫌なことがあるはずなんですよ。で、それを、面白おかしく言える自分でありたいなと。なんか自分が結構頑張ってた時です。結構そうだったような気がするなみたいな、あれをこう当たり前のようにこう渋い顔してこう愚痴ってたりするよりは、なんかそういう、なんかね、辛かった話を面白おかしく言ってキャーって笑ってる方が、なんか、そういうのが強い人間だなとかって思いながら見てました。見てたちかね、僕らも参加してきました。で、やっぱり今回参加して思ったのは、海援隊って結構やっぱりそのいい歌いっぱい残してるんですよね。どうしても武田鉄矢さんは送る言葉が有名なんだけど、でもそれ以外にでも、まあ、やっぱり今回というか、その好きだなと思ってたら、そのあの歌ですよね、その母ちゃんに送るバラードやったかな、そんなのとか、あと思えば東京来たもんだとかね、ああいうのも好きだし、私は本当は声援っていう歌もすごい好きだったんだけど、なんかそういうのも聞けて、ここ何ていうかな、海援隊のそのコンサート行ってても全然こう知らない歌かかってつまんねえなっていうのがなくてですね、なんかこう、やっぱり改めてその海援隊すごいなって思いました。でね、海援隊のなんかすごいなって思うところは、みんな、73から5とかそのぐらいの年齢なんですよ、メンバーのね、3人の方、千葉さんと中本さんだったかな。なんで海援隊、グループなんだけど、みんななんか全然一度もそういう不仲だった話とか聞かないし、解散とかそのね、ああいうの聞かない、そのなんかすごいなとかって思ったのも現実でした。やっぱりそのまあね、30年前に行った広島市内のコンサートと比べれば、その武田鉄矢さんのその、声の張り方だったりとか、そのなんていうかリズムとか、あんなのも多少やっぱりね、それなりに年食ってんだから変わってきてるんだけど、それをさっぴいてでも、なんかすげえいいなというふうに思いました。はい。で、 ちょっとずいぶん 2,3 回ぐらい前の収録というか放送で、松山千春さんのねコンサートに行きたいんだ今年はっていう話したんですけど、松山千春さんのコンサート実は5月2日に松江であるんですよね。でね、松山千春さんのそのコンサートチケット取ろうかなと思ったらもうなかなか取れないみたいね。なんか松山千春さんのことをちょっと甘く見てたかなと思って、あちょっとこうまた次のそのツアーにね向けて、ちょっとアンテナ張っておこうかなと思ってます。はい、本当びっくりしました。はい、でね、もう一つね、今度は渡辺美里さんのねコンサートがですね7月の13か14どっかあの辺にあるんですよね。だけどそこは、ちょっとコンサート行ってみようかなと思って、数ヶ月前も、広島来た時には行ったんですよね。ほんで、また今度もね、やっぱり、行こうと思って、今ちょっと計画中で、あとチケット取っただけ。チケット取った後に職場に休みちょうだいって言おうかなと思っております。はい、でちょっとね音楽関係で一つ、お話もう一個すると、ラジオを聞いてて、あれいつ頃かな、2月ぐらいのラジオで、まあ結構80年代の音楽を流す番組ずっと聞いてた時に、なんかメロディー聞いてて、あこの歌ちょっと聞いたことあるかもしれんと。なんか好きだなとかって思って、でそれがずっとこう頭心の中でぐるぐるぐるぐるリピートしてるんですよ日頃ね。でそれをちょっと調べてみたら、アンリさんの夏の月っていう曲題名だったんですよ。でね、やっぱりアンリさんって言ったらもうキャッツアイがメインでしょ。キャッツアイとかオリビアを聴きながらとか、ああいうのがメインなんだけど、その夏の月っていうのはなんか本当この1ヶ月ぐらいずっとこう何ちゅうかな心の中でリピートしてて、どっかで口ずさんでんだよね。なんかふたった時になんかあれがねすごく今年の春のマイブームになってるというか、もしチャンスがあればですね、そのアンリさんの夏の月というのをね、聞いてみてくれるといいかなと思います。はい、ということでちょっと一回ジングル挟みますからよろしくお願いします。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
はい、後半戦、はい、後半戦です。もう一つね最近、マイブームじゃねえな、自分の中でね取り組んでるんかなことが一つあって、ハム無線、ハムアマチュア無線の、まあ、4級取ったんですけど、で、その機材を購入して、一応自分の車軽トラにね、乗っけて、更新しようみたいな感じにやる予定というかやるつもりで準備したんですよ。で、でも実際、車に設置して、まあ、1ヶ月経つか経たんかぐらいなんだけど、まだ1回も更新はできてないのが現状で、やっと数日前に、ちょっといろんな人に聞いたりとか YouTube とかでちょっと情報を集めてみたんですよね。そしたらなんかな、自分のコール信号が JO4 を、JO4 を NPC っていうんですよ。で、このなんていうかな、ハム無線の中で J は例えばジュリエットの10O は、オスカーの O みたいな、そういうのがあるわけですよ。で、例えば A だったらアルファとかね、なんかその英語の ABC のなんだか24か28ある、あれ全部覚えないといけない、本当は。だから、それを今頃になって、覚えとかないといけないんだみたいなことあって、で、 この前その標識をもらってきたという。で、自分の場合は JO4 だから、ジュリエット、オスカー、ホー、で、NPC、ノーベンバー、NP、パパ、シ、ナンシー。うん、だから、ノーベンバー、パパ、ナンシーみたいな感じでコールするんですよ。で、それを、もう当たり前のように言えないといけない。ほんで、相手の方が、例えば JO4 のうんちゃらかんちゃらって言ったら、それを、なんか覚えないといけないというか、もうね、なんか Y だったらニューヨークだったかな、ヤンキー、あ、Y はヤンキーか、ヤンキーとかなんとかってそんなん言ってくるんですよ。だから YZ だったらヤンキーズームとかなんかそんな感じで言ってくるんだけど、それを覚えないといけない。なんかこうこの50過ぎて覚えるっていうのがすごく苦手なことになっちゃったんで、うわ、これから念仏のようにこう唱えながら、うん、やっていかない、やっていかないというか、こう覚えていかないといけないなっていうのがね、思っております。で、この夢の種のね、インターネットラジオを聞いてる方々がね、例えば、その ハムムセもね、もしやってる人がいたら、今言った JO4 の、NPC、ノベンバー、パパ、チャリにね、アクセス、なんかこう、更新、してもいいよっていう人がやったらね、やってください。で、結構ね、今ね、ほんと便利がいいね、YouTube とかで、ちょっと、アマチュア無線更新みたいな感じで検索すると、結構いろんな人が、解説、YouTube チャンネルも解説してるんだよね。だから、そこで、あ、この人が、こういう、なんだ、サイン、コールネームでね、やってんだ、みたいな人もね、分かってくるし、あ、交流したいとかって思ったりもしたりしてね、なんか楽しいでございます。はい。私も、本当、もしじゃないな、なんだ、アマチュア無線の更新をね、もうバンバンバンバンできるようになってきたら、それプラス、ツイッターにもそういうのを、まあ、リンクっていうか乗っけながらね、いろいろ楽しくいけたらいいなと思ってます。アマチュア目線のね、その更新のあれね、あれなんですよ。空でつながりましょうみたいな、そんな感じでこう、メッセージ送るんですよ。空でつながるってなんかこう死んじゃったみたいなそんな感じがするんだけど、でもそうだな、電波飛ばしてからそこでつながるから空でつながりましょう、空で更新するんだみたいな感じでね、はい、誰か私と空でつながってください。はい空でつながるってなんかいいなと思って、そういうことを、ふと思いました。はい、あともう多分少し時間があるんだけど、ここから今日何話そうとか全然思ってなかったんで、あとはね、ちょっとお仕事の話ちょっとするとですね、実は、今日がだから4月の24日でしょ？今から2日ぐらい前に、2日ぐらい前に、うちの職場が、帰れマンデーっていう番組で、ね、実は出ました。で、帰れマンデーが、放送あったでしょ。で、多分3月の終わりか4月の頭ぐらいに、収録というか、来てたんですよ。あの時に、カメラ側に私いたんで、だから、絶対映んないと思ってたのね。で、うちのフランクさんが当然フランクさんがパエリアの紹介をする、パエリアを作る、で、その後ろでピザを焼いてる、成田くんと北川くんがいて、成田くんと北川くん多分これ映りそうね、みたいな感じで。で、やっぱり案の定聞いてみると、帰りマンデーには成田くんと北川くんの後ろ姿が映ってたよ、みたいな話はされてました。ほんでね、今回うちの職場、去年の夏も NHK のフルカフェの取材来たでしょ。ほんで、今回もそういうふうに取材来て。で、やっと私、今、働き始めて1年ぐらいなんですけど、もうね、取材が4つぐらいは見てます。 そういうのね。だからフランクさんもね、もう取材慣れしてってるし、だから取材用というかテレビ用のその衣装というかそのね作業着もあったりして、なんか結構楽しいなと思いながら見てます。で、昔の若い頃の自分だったら映りたいなとかって思ったかもしれないんだけど、今はなんかこう、もうテレビが来たらテレビだみたいな、大変だなとかって思いながら、今回はお金かかってんなとか、今回はこうスタッフ少ねえなとかね思いながら、こういろいろそういうの客観的にね、見てます、で結構ね今の広島県、いろんなところに行くと取材とか撮影してるのに出くわしたりするんですよね。だからそういうの見て、テレビの世界はこういうことだって、ね、そのテレビ画面がね中が全てじゃなくって、その外で起こってることがね、現実なんだよとかって思いながら、なんかいろいろいい人生勉強をねさせてもらっております。はい、まあ、今後もねまあ、これからゴールデンウィークに今から突入して、うちの職場もねすごく大変になると思うんですよね。でもそこがねお仕事であって、暇なゴールデンウィークよりもねそういう繁盛してる方が全然いいんでね、この放送はねゴールデンウィーク過ぎての放送なんだけど、まあ皆さんね、もし、行ってみようかなと思ったら繁忙期を外しておへそカフェに来てください。はい、私がおへそバーガーとかブルーチーズバーガー焼いてますんでね、作ってますんで、食べに来てください。はい、そういうことで、まあちょっと最後のジングル生お願いします。はい。
夢の種。
はい、じゃあ今日もね、なんとなく30分過ぎようとしております。はい、まあね、私、ゴールデンウィークもねしっかり頑張って稼ごうと思ってます。はい、皆さんもね、おへそバーガーに来て、なんか美味しいバーガー食べてください。はい、また本当にね元気よく頑張りますんでよろしくね。はい、じゃあねまたね、はい、来週もお会いしましょう。ありがとうね、バイバイ。ありがとう、ありがとうね。